それでは今日は、西丸さんを、ゲストにお迎えしております。まずお名前をお伺いしていいですか。
はい、西丸敏子です。
はい、失礼ですけど西丸さん、お年は
87歳です。
87歳。
はい、
ということは昭和何年までになるんですか。
昭和4年までです。
はい、1929年。何月何日ですか。
3月17日。
はい、もう今年で
87です。
まだ86ですね。
はい、まだもう少しね。
はい、日本はどちらのご出身なんですか。
香川県高松市です。
香川なんですか。
はい、
はい、香川県高松市、私ごめんなさい、四国まだ行ったことないんですけど、そちらでお父様とお母様は当時どんなお仕事なさってらっしゃったんですか。
父は学校の校長先生です。
中学校、
小中学校、
国民学校って
私たちは小学校でした。もう戦後が国民学校です。
そうか小学校、そうか、はい、戦後が国民
学校。小学校、中学校、高等学校と。
はい、はい、小中学校の校長先生。
はい、
お母様は何をなさ
って。母はね、和裁の先生してました。
まあその当時じゃあその地域では結構お利口さんっていうか頭のいい。
あ、もう家庭が厳しくてね、とにかく町内でも、1、2軒しかなかったです。私たちの、なんていうか、レベルっていうかね、そういう教育のあるファミリアっていうのは、2軒しかなかったです。
旧姓は何ておっしゃられ
ますか。旧姓は渡辺敏子です。
渡辺さん。
はい。
もう一軒ってどんな家だったんですか。
その方は大野さんってね、すごく大きな邸宅で綺麗な家でした。
何の仕事をしてる
の。私よく知らんのです。
あ、
はい、
はは
だからこの町から県立に行くいうのはいなかったんです。
敏子さんは兄弟では何番目だったんですか。
兄弟4人でね、兄と弟2人私と4人兄弟の上から2番目です。
で、女はただ1
人。
はあ、
はい。
それでどんな、それこそ戦争も体験されてるわけです
ね。はい、この10月のに書いてたでしょ。
そうですね、今インタビューさせていただいてるのはブラジル日系熟年クラブというところで私たち今お話聞いてるんですけど、
はい、
西丸さんはそこの理事もなさってて、
はい、
でその老人クラブ、熟年クラブというのは、もう30年も機関誌を出してるんですが、
はい、
機関誌は、このホームページでも見ることができるんですが、2015年の10月号に西丸さんは記事を投稿されておりますね。
その前からね、
何回かいろいろ、
もう何回か出してますけどね、この度は会社を辞めたからね、もう私下手なんですよ、文章作るのが。で、どうしても書かないかんのは書くんですけども、その他は書かなくなりました。早くにはもうずーっと、書いてました。本部から講師を、派遣してもらった時には必ずどういうお話があったかね。
はいはい、そうでしたね。
はい、
でその時のその10月号には西丸さん個人の戦争体験を書かれてたんです。
はい。
つまり、戦争の時は昭和4年生まれってことは終戦が16歳だったわけですよね。
そう。16ではなかったです。終戦の時はもう17です。
どんな四国の方も戦況は厳しかったんですか。
本州と違って食べるものは本州よりはマシでしたんです。
はい、
それは本州の方から四国の方に変わってきた兵隊さんがね、食べるのが豊富だって言ってた。だけどそれをね、四国から本州の方に送るのにね、もう魚雷が浮いててね、危ないの。それで送れなかったの。
なるほど。
それでも厳しかったですよ。
あれですね、それこそ渡辺家はその当時学校の先生とかだから、食べ物、農業ではないから食べ物は買わなきゃいけなかったわけですよね。
それがね、母が嫁に来るときにね、二反の土地を持ってきてたんです。
お母様はお主のお嬢さんだったんだ。
はい、はい、もうその時すでに女学校に行きました。
はい、はい、お母さんはその当時は、まあ、明治の生まれなんでしょうけども、
はい、
その町の金持ちのお嬢様。
ちょうどね、私は祖母の生まれたところへ片付いたの。その祖母の家から別れて、まあ、昔は市じゃなかったんですけどね、そこへお嫁に来て、やっぱりその当時に女学校行ったんですから。
あ、じゃあ西丸さん自身も、西丸さんというご主人は遠い親戚の方にな
るんですか？いとこはんなの。
それはじゃあ、まあ、要するにお母様系のおばあちゃまの、
の里に行ったんです。
里に、西丸家に。じゃお母さんは、まあ、渡辺さんと結婚したから渡辺だったんだけど、はい、うん、お母さんの旧姓は西丸だったの？ではないね。
お母さんの嫁に行ったとこは、また、旧姓は、うわさって、それが珍しい名前でね、うん、私が初めて日本に帰った時に、NHK がね、読んでくれて、その、変わった名字、口辺にトートブを書いて、うわさ。噂をするの、噂が姓であってね、うん、珍しい姓で、NHK に一回呼ばれて、東京までね、うん、私の おじさんの奥さんは言ったいうのを聞きました。
西丸さんが言ったんじゃなくて、おじさんが言ったわけね。
おじさんの奥さんが。おじさんはもう死んでました、戦争で。
ああ、そうか。じゃあ渡辺家は誰も戦争に行かないで済んだね。
いえ、兄が行きました。
お兄さん行ったんですか？何歳で？
兄はね、日大の工学部で取ったからね、うん、出征はもう終戦の年の4月に召集令が来た、もう最後、うん、イカとエンジナリアは最後まで残ったの。そしてね、うん、こっちで軍需工場に働いてましたからね。日本で。
日本の軍需工場。
召集令状はもうこれで、召集令状がね、抗議兵と来たんです。抗議、うん、そしてね、父はその抗議兵がどんなものか知らなくて、市役所へ聞きに行ったんです、うん、そしたら市役所からね、うん、日本の国がエンジネイロとイカとは今まで残した、うん。これがもう日本の国で最後の召集令状だった、うん。もうみんな、兄の同僚なんかは、文化系に行った人はもう戦死してるんですよ。うん、で、兄は召集令は来ない来ないって来たのがもう最後でした。市役所がそう言いました。
抗議っていうのはどういう意味ですか？
どんなこんな文字書いてたか私もそれまで覚えてないんです。
結局お兄さん死なないで戻って
ええ、そしてね、平和な北京、もう戦争はしてない北京の平和なところでね、うん、飛行機の整備をしたんです。
あれだって日本国内だけだったんじゃないの？お兄さんは。
いえ、北京に行きましたよ。
最後は北京に
行きました。召集令が、九州の立ち洗いに、4月19日の朝10時とかに集合するようになっとったんです。ところがね、こちらから行くときに、もう、今のような、橋もないしね、連絡船で行って、宇野から岡山行って、うん、今の山陽線に乗って、九州へ渡って行くんですからね。もう、汽車が混んで乗れずにね、その言われた日にちの時間に行けなかったの。そして岡山駅の駅長さんが、ちゃんと証明書を書いてくれて、それを持って行ったの。そしたら、立ち洗いの3つ手前の駅でね、スペースがたーっと入ってきたんですって。そ 40令状、ね、持っとる人は皆下ろされてね、うん、そこからすぐ北京に送られた。もう立ち洗いに時間までに行った人はみんな死んでしまった。空襲受けて。アメリカはもう知ってるの。日本の最後の召集令状を受けた人は立ち洗いに入隊するいうの。向こうは知ってて、ちゃんと爆弾落として。
じゃあ遅れててよかった。
そうで、だからね、うん、もうそういうことからね、私がこのブラジル来てからのことも全部先祖のお得、おかげと思ってます。ずっと。ずっと今に。
なるほど。西間さん、水泳もできますけど、そのと、今のお年で水泳できるのは珍しいかと思うんですけど、どこで覚えたんですか？
これは高等女学校の時に、体操の中にちゃんと、
プールじゃない海で
、香川県ですから海が近くてね、水泳の時間が体育の中にあるんです。それでね、一つも泳げなかったの。うん、でね、みんなと一緒にワイワイ言って言ったのはいいの。そしたら、小舟にみんな乗せられたの。うん、そして向こうの方に飛び込み台があったの。そこまで連れてってくれて喜んでみんな飛び込み台の上に上がったの。そうしたら先生が後ろからポンポンポンとみんな突き落として、しっかり塩水飲んで、もう死に物狂いで、もう助けにちゃんと見る人は下におりますからね、すぐ助けてくれた。そしたらすぐ泳げるようになった。
ああ、なるほど、すごいね。
それが学科の中に、体育の中にあるの。それがね、1年生から5年生まででしょ。一年生は時間が多いの。
なるほど。
上に行くほどね、体力が減ってね、お裁縫とかね、そういうふうに変わってくるの。だからもう一年の時しっかり絞られました。
なるほど。お兄さんはその戦争に行って戻ってきて、うん、無事に死なずに帰ってこられましたよね。
はい。
そうすると、お兄さんは仕事は何したんですか、その後。
仕事はね、東京の方に行けば、よかったんですけど、長男でね、父がもう高松から全員に行って、それでね、四国の自動車教習所長です。だから自動車の免許取る人はみんな、世話しとったんでしょ？もう。
お兄さんはじゃあずっと日本にいた？
もう日本におりました。
じゃあ、俊子さんは、
それがね、
なんで
私はね、女学校、私は、私は母がね、遠いとこにはやらずにね、高松の近くで、自分の近くで、片付いて、そばに寄ってもらおうと思ってね、そして、でも、学校の先生にしたかったの。
ああ、としこさんを。
男の、兄弟たちはみんな違うからね。女の子は、みんな兄はエンジニアル、弟二人もエンジニアル。勉強したからね。
勉強ですね。はい。
だから、女の子、私だけ近くに置こうと思ってね。そしたら、女の子だからもう、学校の先生が一番いいだろうっていうふうで、私は、香川県立高松高等女学校、前のね、そこからは、みんな進学するんです。上に進学しようと思ったら、県立行かなかったら、入れないんです。で、まあそこで、上の学校行くつもりで、音楽の先生が特別に、ピアノも教えてくれてね、勉強しとったんです。でも戦争がだんだん激しくなってね、そしてもう、みんな食べ物が衰退でしょ？私たちは母がね、その二三の土地を持って、嫁に来とるから、その二三の年貢がね、一年に13秒から14秒切りました。一年に。だから、お米にはちっとも戦争は終わるまでは補充せなかった。戦争終わってマッカーサーが来て、いろいろシステムが変わって、不在地主は取られました。今、500人に払い下げした。だから、年貢が空になった。 それから母苦労したんです。
うん、
お米がもう来ないから、
うん。
もうだから13秒来たとしても、裏に繋がってね、大きなあれ、こんな背の高い大きなタンクに、お米屋さんが、蔵からたらかついでいって、白米にしてそこ入れてね。もうそれは詰まって、米が切れんようにしてくれてたから。私はその下に、下の端にこう、口があるんです。それをちょっと上げたらお米が出ますからね。それを出すのは私の仕事でした。いつも蔵に入ってお米を持って、母のところへ持って。母の、台所の入れ物にいっぱいするように。それは私の仕事でしたから、しましたけどね。
じゃあ結局それだけお金があったけど、戦争になってちょうど17歳で終戦だったから、
はい、
高校に行けなかったんですか？
いや、高校は卒業しました。
じゃあ学校の先生、
上の学校は行けなかった。その時に、
師範学校ってこと？
師範学校は境で、香川県にありましたからね。うん、母は師範学校やりたかった。だけど、私たちはな、私たちの学校の先輩は、みんな奈良の女高士行ってるんです。奈良のね、奈良県のね、女高士。そこに行って勉強した人がまた県立を赴任して、先生たくさんしてました。
そうすると、敏子さんは行けなくてどうしたんですか？
行けなくって、その時にね、終戦になる、なったらね、今度マッカーサーが来たら、私が、言った主人のお父さんがね、どこで聞いたのか知らないけど、終戦になったらね、もう結婚はね、男はもう35とか、女も35とかにならな、結婚させんって言いよるって、どこからか聞いてきたんです。それでね、お父さんは上3人が女でね、下3人が男なんです。
それは、
主人の方、西丸の家。
上3人が
女で、下3人が男。そしたら戦争中はね、私の主人は召集令状が来て、終戦になったんです。
あ、じゃあ行かなかった？
行かなかったわけ。そしたらね、
お兄さんよりも後からの召集令状があった。
そうそう、兄より若いですからね。
あ、
私より2つ上だったから。
お兄さんはもっと上だった
わ
け、
もっと上だ、
じゃあ、
6つ上でした、私より。
そっか。
それでね、お父さんがそんなことをどこから聞いてきたのか知らんけど、うち、ん、に来て、嫁に来るって、私は、私はそんな、もう今の時代と違ってね、先生と手を組んで歩くこととかね、そんなことする時代でないの、
はい、
先生の後ろからついていくような教育を受けてるからね、
はいはい、
そしてね、結婚やいうことはもう頭にないの、上の勉強して上の学校行って、それだけですよね、
うんうんうん、
そして主人の父がどこからか聞いてきて、上は上手に産んどるって、子供を上は女で戦争に取らんし、下はちょうど男で、戦争が続いたら行きますよね、
うん、
それがもう終戦で助かったって、うん、兄さん、姉のご主人は二人とも戦死してる。
それで西丸家の本家は、
うん、
何を仕事してたの？その嫁にくれって言ってきたおじさんは。
大きな百姓や。
ああ、近く？同じ？
4日ですから16キロ離れてるの。
ああ、でも、まあ、近所ね。
でも、今はね、車やバスで立って行くけどね、うん、私の時の母の考えは、遠いとこに嫁になったと思ってるの。
16キロ
が、今はね、ちょっと走ったら隣の県に行きますでしょ、
うんうん、
当時は大方60年ぐらい前はね、
16キロ遠
かったんですよ。
でもそしたらお母さんにとっては自分の実家に当たるって言ったわけでしょ。
行ったんです、
ね、渡辺さんになる前の噂さんだよね、
うん、
噂さんの
里
だよね、
うん、
で、まあ当然それはなんで西丸かって言ったら、まあ噂さんがのまたいところから結婚した人が誰か西丸さんと結婚したから西丸さんだったわけだよね。噂ではないもんね。
西丸家はもうあそこ古いんです。
あ、
もう東植田村でね、うん、もう村長とか条約とかしてね、うん、私が片付いた時には、私の行った香川県立学校は一人も行ってなかった。私が片付いて何年かして初めて一人村長さんの娘さんがその学校へ入ったぐらい。
小さな田舎町
だった。田舎。もうね、徳島の近くですからね。もう、田舎です。
でもね、何歳で結婚されたんですか？
だからね、18で結婚して。何にも知らない。
旦那さんは20歳？
20歳。
何してたの？
それがね、父が言うにはね、この子が35まで待って、母がしよったらもう孫の顔を見んと死なないかんって、早う結婚させたいんだけど、うちに嫁に来れんか言って来たの。私そんなこと知らんよ。一生懸命勉強ばっかりしとったから。そして、初めて父がそういう話をして、何のことかわからんの、私には。でね、私はその時ね、兄たちは違うけど、私は、父はもう神様みたいに思って大きなったんです。もうお父さんの言うことは絶対と思って、子供の時に大きなったんです。だからね、お父さんがそんな言うんだったら、まあ、いいんかなと思ってね、結婚がどういうものかもしらん。その時はもう男の人と話しても、それからシネマに行っても、近親退学の時代ですから、そういう関係は一つも知らんかった。
なるほど。
そうだけど、お父さんがそう言うし、向こうの親は、作詞はしたことないから、見たこともないから、遊びには行くけどね、見たこともないんだから、何にも言わせんからって言ったら、作詞は何にも知らんでもできるって、来たら教えるから言って、そうな言うて、まあ、帰ってきたんですよ。
じゃあ、旦那さんの名前は何ておっしゃるんですか？
テルオ。
テルオさんは、三人男の長男。
長男。
じゃあ、西丸家に入って、農業をやるしかなく
なった。農業ですよ。まあ、それが苦しくて、私にはもう耐えられんぐらい、体が偉かった。でもね、忙しい田植えとかそういう時期が済んだらね、うちにはもういらん言うて帰られた。よう、私がついてよういかんから、するのはするよ。するけど、もう、そーっと体に応えたね、したことないから。そしてね、今度、稲刈りの時期が来たらね、帰ってこい言うの。
ああ、じゃあ、働きてみたいな感じ。
そう。
欲しい時だけ。
だけ。
呼ばれて、ま、じゃあ、暇になったら実家に帰る。
返されたの。そしてね、それがね、1年余り続いたね。そしてね、父も、もう、その時はね、出戻りや言ったらものすごい傷なんです。
はいはい。
だからね、でも一人前にするにはもう学校行けんのです。席が、結婚した席が入ったでしょ。はい、今は知りませんけど、その時は結婚したら学校へ行けなかった。
行けなくなっちゃった。
行けない。学校が入れてくれない。でね、そしたらもう自分で身が立つようにせないかんから言ってね、お茶とかお花とかは女学校5年の間に、あんな戦争の厳しい間でもちゃんと習いました。で、そしたらお茶とお花を勉強したらいいって、ずーっとその返された間は続けたんです。
なるほど。
そして免除取ったんです。
うん、
そしてね、そうしよるうちに子供が2人できたの。
じゃあ離婚されたわけではない。
離婚席は置いとってね、もう忙しい時だけ呼び戻されるだけ。
でもじゃあご主人テルオさんとはうまくいってたわけだ。
そう、何にもない。
で、子供はできてるわけ。
子供は、いや、それから後に帰ってからですよね。もうそれがね、ブラジル行く言いかけたの、主人が。
それはなんでだろう。
それはね、主人が行った農業高校はね、校長先生が、昭和の初めからずっと卒業生にね、それは毎年の訓示にね、君たちはこの 農学校を卒業したら、狭い日本で復帰をせずに、満州とかブラジルとか行ってね、大陸に行きなさいって、それで大きくなりなさいいうのが、校長先生の訓示であったの。ほんで主人は卒業生を送るときに、全部それを結局だけ聞いとったの。ね。だから昭和の初めに卒業してブラジル来た人はここでみんな成功してる。
ああ、はいはいはい。
ね。で、私たちが来るときは呼び寄せる。
ああ、じゃあ何歳で来たんですか？
私たちは29歳で来ましたから。
あ、じゃあ結局結婚してから9年間もその徳島にいらっしゃったんですか？
香川にお
った。香川にお
ったんです。
ああ、で、じゃあ離縁されたわけじゃなくて、返されたり行ったり来たりしながら子供を作って、で、まあ、忙しい時だけ実家で子供を育て、子供もじゃあ行ったり来たりしてたの？
いえ、その時は子供なかったです。
あ、何歳で産んだんですか、子供は？
私は20歳で産んでます。
え、ちょっと20歳だったらいるでしょ？
18で結婚したでしょ？
18
で。うん。あ、20歳でできとるからね。
で、その子供？
その間にね、うん、二人、上の子が、20歳でできて、次の子がリンチ・トリースで、
23歳で
生まれて、そしてね、その時に、ブラジル行く、行かけたの。
23歳になった時だ、お父
さんの。の、23歳の前に言ったの。言ったのね。で、その時にはまあ行かずに済んだから、また帰ったわけよ。そしたらね、今度は3番目に男の子ができたの。
あ、初めは、20歳の時は男、女。
女ばっかり。
あ、女
二人でした、うん。そしてね、男の子ができて三つになった時にね、うん、またブラジル行きたい。言い出したの、うん。そしたらもう、親戚中で止めたけどね、うん、もう、どうしても行かないかんのなら私の両親が、どうしても行かないかんのなら男の子もできたから、行って悪かったら帰っておいで言うて、船賃、5人の船賃くれて行くようになったの。お父、うん。それから、西丸家の両親はね、止めました。もうあんたたちが行ったらもう百姓は要せんから、言うて、山持ってたんです。そこに言い立てるような木が、大きな木が、ありましたからね、別に家を建てて、ね、
で
いいから、こっちのブラジルなんか、孫がブラジル行って、病気にでもなって、医者のおらんとこで難儀するのを思ったらようやらんって、両親もそう言うたんだけどね、主人はそれを見てどうしても生きたいうのは気持ちにあったんです。だからね、高校の何年生か知らんに、満州行ったんです。満州は、主人の一番上の姉さんのご主人がね、地質調査の、それこそ日本一だったんです。そしてね、鳴門大橋ができたでしょ。あの下の地質調査も、兄がしとるんです。義理の兄ですけどね。で、満州には、満州に鉄道、満鉄を作るのに、地質調査に国からやられた。それで夏休みに主人が利用して遊びに行って満州に行ったんです。校長先生の話も聞いとるし。
それは結婚した後？
の学生の時、高校生の時。
はいはい、
満州の広いところを見とるんです。そしてね、まあ、それは見て帰っとるけど、ブラジル行くいうのは、結婚して、後に言いかけたんですよね。で、とんでもないこと言うて、もう親戚中から言われてね。そして、女の子二人の時に、行く言うた時に、私の両親が反対して、ブラジルに一緒に行ってくれる奥さんをもらって行ってくれって。で、うちではもうこの子供はできとるからね、うちで引き取るって。その時妊娠してたんです。それで、妊娠してたのはね、もう子供の顔見てないからね、この子はないもんと思ってて、中絶した。
それはじゃあ、
中絶したの。3番目を。
男の子じゃなくて。
なくて、誰、いたの。うん。それでね、中絶 はしたんです、うん、そうしたらね主人がブラジルに行かん言った、
あ
行かん言ったらまた元に戻ったの、
あ
それからその次に男の子ができたの、
うん、
その子が3つになった時にまた行く言いかけて、
うん、
私の両親ももう棒が折れてね、どうしても行かないかんのならまあ行って、
うん、
よくなかったらすぐ帰ってくれて流費をくれたんです。
あの照夫さんの弟二人っていうのは農家継がなかったんですか？
いえ、あの二番目は養子に行きました。そして三番目が継ぎました。三番目が継いでます。
じゃあ今も、噂家は
あの西丸家はあります。
西丸家日本の方にね、はいはいはい。そしたらそれで日本、あブラジルには呼び寄せで来られたわけですよね、誰かの。
それが昭和の初めに卒業した人が、塩部いうとこで大きな容器のあの卵ね、卵の売り買いのもう大きくなってね、
うん、
もう成功した人が呼び寄せるって。
それはじゃあご主人の同じ高校の先輩
か。先輩
なんていう方ですか？
前の香川県人会長です。あ私名前が出ない。
いいですよ。何年に来られたんですか？
1958年に来ました。
何丸ですか？
アルゼンチン丸の第2回航海で。
ということはもう一番上の娘さんが10歳？
そうです、小学校3年生で、
ね、
で 2番目が小学校1年生で、
うん、
下は3つですからね、
養鶏に入ったわけですね。
いやもうそれでね、うん、その時にね呼び寄せて主人の同村の同級生が呼び寄せて行ったの、
うん、
その人がね頼まれた荷物を持ってきたのが税関で引っかかったの、
うん、
移民してくる人のは全部税関
引
っかからないのよ、うん、だけどその人はなんか税関で引っかかってね、
うん、
それであの君のその同級生の名前の人はねもうそれも忘れたね、
うん、
あその人のよあの同級生のうちは呼び寄せん言うてあの今の香川県人会長、
うん、
今香川さんに変わったけどその前の会長で、その人があのその人のお父さんだよね、
うん、
お父さんがもう呼び寄せてくれなくなったの。ほんでどうするか言うた時に今のピエール教団がね、
うん、
もうブラジルに先生がおいで取ってあの会員をブラジルに送ってたの。そういうことを私知らなかったの、
うん、
で私たちと一緒に来た人は九州の、都の城、宮崎県の都の城の人が固まってね、
うん、
自分の土地も財産も全部売って、
うん、
本部がちょうど大阪の富田林にあります、
はいはい、
安倍の国ね、
はい、
その富田林に財産も全部売ってブラジル行く用意にあそこで長期練習を受けて本部でずっと寝泊まり、何ヶ月も寝泊まりしとったの、
うんうん、
でその人がブラジルに行くようになったので、うん、西丸さんも一緒に行きませんかと誘ってくれたので、主人はどうしても行く言って主人が持っとる土地も売ったからね、
うん、
それで連れてくださいって一緒に来たの。
あ、じゃあ結局呼び寄せじゃなくて、
いや自由に、
自由民で PL 教団として入ったような感じ。
そうそう、ピエールとは何にも私関係はないんですよ、
うん、
ただねその前に、の私の生まれたとこは山州、
うん、
それからあの西丸家は東本願寺、
うん、
両方とももう熱心なもう
信徒
だったんです、うん、だからもう祭りごとはきちっとしてたんです、
うん、
で私はお経も一つもわからない、お経どこじゃない、私はもう勉強が主だったからね、うん、でもあの法泉寺っていう旦那寺にが、
うん、
私が行った小学校の近くにあって、あの何かがあってお礼とかなんか通知することだったら私が母に頼まれて全部してましたよね、
うんうん、
そんな風であの私がまあ小学校の時の話ですけどね、
うんうん、
でも何にも宗教知らなかったら行って何が起こるかわからんから、
うん、
ピエールにはもう先生がもうおいでとるから、
うん、
何でも困った時に相談しなさい言って、それからピエールを 夜まで信仰してここへ来て、文字に教会を作って全部私がしたの。それをしないとね、ピエール移民で来た人もみんな田舎に入ってね、町におる人私一人。
なんでそうしたらその文字に入るっていうふうに決まったんですか？
それがね、私たち主人は作為っていう仕事、作為っていうのはね、地下水利用する仕事だから、井戸掘って地下水を吸い上げるの。風呂屋さんとか缶詰工場とか大きな工場とか、水をたくさん使うところにね、120メートル、150メートル掘って水を吸い上げる。その井戸を掘る仕事をしてた。
それは、日本でじゃなく
て？日本で。
だって農家だったんじゃないですか？
農家 しながらそれをしてたの。
はいはいはい。それでブラジルに来るって言ったらば、まあ、結局、その先輩がダメだったから、PL 教になったわけ
です。あ、そう。PL 教で一緒に乗せてて
もらって。じゃあ、PL 教が、あなたはどこへ行きなさい、あなたはどこへ行きなさいって言って、西丸家は文字の本部になったわけ。
いいえ、その時もね、私は PL に長期練習を受けてもない。ただもう信者だけでしょ、名前だけ貸してくれて一緒に来たでしょ、
少しはお金払った。
お金なんか払わなかったでしょ、私も知らないけど。
富田林にその大阪に何日間かはいたんですか？
いない。
いないの？
いない。
じゃあ西丸家が何ぞやかも知らなかったわけでしょ、昔は。
そして私の父がね、またあの前の人の道時代にね、あの今真の自由ってパーフェクトリパーティーとなったけど、その前はね、あの人の道時代の人の道が変わったの。名前が変わったの。内容は全部一緒。それでね、あのそんなとこ行くんだったら困ったこともあっても誰にも相談ね、兄弟も親もいないんだから、だから自然の先生を頼ったらいいって、その時から高松教会で信仰までして、で帰ってからあのすぐ先生が来ましたよ、私たちの家にね。その時に富尾松井という先生ご夫婦がもう来てたの、ここに。
あ、じゃあもう PL だよって行くしかないってことが分かったから、高松の PL 教人の道っていうその前身のところにお父さんが顔を出してよろしく頼むみたいなこと言ってた。
父はね、そこのもう副委員長とかね、あの会長とかね、そういう仕事をしてね、本部にいろんな書くことがあるでしょ、執筆であったもんだから、教会のことは全部父が責任持って全部書いてたの。
全集だったでしょ、お父さん。
全集だけど、それにはね、あの田舎のね、田舎ではね、学校の校長先生、それから警察署長、村長さん、この三つはね、何かがあるときに必ず呼ばれてた。それで何でも、何かのお祝い事でも悲しむ事でも、何でも、もうその三人は呼ばれてたの。ところが父はね、お酒が飲めなかったの。そういうとこ行ったら飲まされるの。喜んで美味しいと思って飲むお酒はいいんですけどね、もう嫌で嫌で仕方ないような飲み方だったんでしょ、いいやられた、胃潰瘍やられた。そしてね、お医者さんにもうその時代ですよ、あのその時代にはもう手術しても助からんって言われて、それで母がね、友達が、そしたらね、ピエール教団の人の道にで行っていいってお話聞いてごらんって、母が連れられて行ったの。父はもう寝たっきりだからね、でお話聞いて、母があのもう藁にもすがる思いだったんでしょ、この神さんに助けてもらおうと思って入ったんですよ。それでまあ母が信仰しておって、父がだんだん良くなったの。だから私がね、小学校の時には一つ部屋を別にね、父のところで父は寝てて、真っ白いあの 看護婦の服した人が毎日来て見てました。それは覚えてる。
じゃあ禅宗じゃなくて人の道もやってたわ
け。はい、禅宗はもう先祖から来とるあの宗教ですから、母も熱心に両親も熱心に禅宗は禅宗でちゃんとお祭りして、人の道もあの
信仰宗
教、信仰宗教として
忙しかった。それじゃあたまたまでもなく PL っていうのはそういうつながりがあって、ひょっとしたら ご主人西丸さんの照夫さんの先輩がダメだった時に、うん、そっちにパッと切り替わったってことですかね。
いや、パッとは切り替わらんのよね、うん、ただあのほら教会でもあの西丸さんはブラジル行くいうのみんな知っとるからね、それでもあの呼び寄せてくれんようになったいうのも、まあ、すぐ広がるのよね。そしたらその時の先生がね、水入先生がね、あの西丸さんもう行くようにしてちゃんとしとんだったら、この度あの長期練習受けて、あの、都の城から何家族か行くから、うん、その人と一緒に行かないか言って誘ってくれたの。
なるほど。
私、主人はもう行くように、うん、しとったからね、あの、一緒に連れてきてもらった。
それでまずその、1959年に、8年にアルゼンチナマルで到着しました。何月に到着した
の？ 11 月の14日。
に到着しましたね、うん、ご家族5人で。う
ん、それでね、うん、私たちはどこ行く、行くあてがないの。そしたらね、あの、前に呼び寄せる人が、田辺なんとか言うて文字の人だったの。で、あの、それは持ってたの、私も。前の呼び寄せ人の名前はね。だけどもうそれは吐き捨てられてしまったのね。
その田辺さんっていうのはあの、
文字で。
旦那さんのあれじゃなくて。
何にしはない。文字の大きな養鶏家でした。文字で1、2の。の。それがね、うん、私たち、ついても行くところは別になかったの。そして、作為っていう機械を持ってきたでしょ、はい、こっちでもね、それがね、もう、私今から考えたらいよいよ、まあ、年齢でやったなと思う。あれを掘ったらね、うん、石油が吹き出したと思ったの。私の考えやね、本当に。アメリカがそうだもん。シネマ見てももうどんどん石油が出るでしょ。石油ができたらもう成り気になるなと。そんなが幼稚であったの、私はね。ところがね、あの機械を持ってきたの。そしたらね、ここで降りましたよ。足立さんのところ一番にね。その時に、サントス降りた時にね、足立さんは、6、家族が、1家族と、青年が5、6に呼び寄せとったの。それを迎えに来とったの。足立さんは、文字の有名な、金魚とか鯉とか、で、水がいるの。大きな池がありますけどね、まだ水がいる。そしてね、その機械を、そしたら、文字、PL の、相互職人っていうところに、前の船で来た人がおるの。行くとこがないけど、じゃあそこにでも行ったらいいって、そこに行くようにしとったの。
それはどこにあるんですか？
それはね、文字のね、文字からなんぼ、大方20キロも離れとると思う。私知らない。相互植民地言って、もう、ビリチはミリンの管轄になる。そこでね、PL 移民が2、3家族もう来とったの。
はい、じゃあそこに入ったんだ、まずは。
そこに入ったらいいって、まあ、来たわけよ、うん。そしたらね、その機械をね、うん、足立さんの、呼び寄せの青年が、まあ、みんなで、わんさわんさいで、紙に載せたの。その時に足立さんが、うちの呼び寄せでこれ何の機械持ってきたんか言ったの。そしたらね、足立さんの車に積み寄るからね。で、そうじゃないんです。文字の方行くから、そこまで載せていってください、言って。言ったら、載せるのは載せてってあげる、言って言ってくれたの。 けど、で、これ何の機械か言うから、これはこういうような機械でした。じゃあ、行ったらすぐ仕事があるのか言って、いやいや、何にもわかりません、言ったら、うちには水が何本あってもいいから、うちに色を振ってくれんか言うの。その時に、その、前に来た富代先生が、ここへ来とった先生がね、
ここっていうのは？
あの、サンパールにも来とって、赴任して来とったんです。
ピエールの先生
が。先生が。ね。その先生が迎えに来てくれとってね、うん、西村さん、これ、ここが緩和座だって。緩和座って、神さんがするの。ね、あのね、あの、
縁みたいなね。
要する
に、
そうそうそう。
学校に行くんじゃなくて、そういう話があったらそこに行って、それに従ってやりなさいと。
うん、あのね、それはもう、あの、西丸さん、ここがあなたの決断だって。緩和座が、緩和座いうのは、みんなの周りを舞い読んですって。うん、それをペイがしなかったら行ってしまうの。はいはい、でね、ここがあなたの考えだって。あの、すぐ仕事があるから、そっちに言ってもいいかなんて、別に来たい約束しなんから、うん。だけど、まあ、今までの、行こうと思うところに行ってもいいし、うん、すぐ仕事があるからそっちに行ってもかまんって、うん。それはあなたの決断一つだよ、うん。で、主人はね、うん、私はもうそういうことわからんです。うん、そして主人がね、それでよかったらね、うん、まあ、仕事があるんだったらそっち行ってみる。うん、ほんで、そうしなさい、言って、うん。そして、そうしたの。
私
さんのとこ行ったの、うん。もう荷物も持ってってくれたからね。うん、で、その前にね、あの、西丸さん、あの人が、私があの人が、のうちに行くんだ、いう、青年が迎えに来とったの。だからね、手がね、真っ黒だったの。うん、何作ってるか言ったら、トマト作ってたんだよね。トマトのあの、ね、メーカー着とかなんとかしたら、もう、真っ黒になるんだって。西丸さん、あんなとこ行ったら、あんた用せんよ、言って、あの、一緒に来た当選者がそんな言ったの。それも聞いてたの。
それ
サンタって、サンタって、サンタ迎えに来てくれとった。
初めは、文字の修練所に行くかもし、行く予定だったけど、サントスに入る予定だったの。
の、サントスに着いたの。
着いたよね。
着いたの。そして、迎えに来たのは、その、相互植民地の、の、あの、一人、ね、さっき、ここに着いた人が、迎えに来てくれた。
で、トマトはどこで作ってたの？
トマトはその相互で作ってた。
相互っていうのはその、そう
違う違う。全然関係ない。
相互は何
ですか？相互植民地です。
どこですか？
それはね、ビチーバミリンの管轄になって、文字から、何本あるんだろうね、15、6キロあるけど、うん、あの、そこに大きな日本人の植民地があるんです。うん、そこに、その、磯船前の人は行ったんです。
じゃあ、西丸さんたちはそこに入る予定だったの？
それは、その、もう、あの、君の、あの、同級生になれ、4番って税金の関係で、パトロンが止まったでしょ？
その、それは縁部の人
で。縁部の人が止まったでしょ？で、私たちは、呼び寄せ人なくなったの。呼び寄せ人があって、4年間農業する、契約せなんだらブラジルから出れんの、その時は。
ブラジルに来れないよね。
来れない。うん、そしたら、あの、ピエールの先生が、
ピエールのピザで来たわけだよね。
ピエールの方から来たの。
で、ピエールの方から来て、本当はそのピエールの、あ、どっかに入るわけだったんじゃなくて、
その、あの、相互職人陣のところへ行くんであったの。
あ、そういうことか。うん。やっぱりじゃあ、ピエールが、呼び寄せたのは総合植民地でトマトかなんか
だったの。そう、作るんであったの。うんうんうん、それを、あの、機械を。
植民地は PL と関係があったんですか？
PL 関係なく、信者さんがいたの、一人。脇さんっていう人が。うん。そこ行ったんです。そうそう。
そうだよね。
うん。それで、私たちは足立さんに入って、で、山の頂上から掘ったんですもんね。でも水出るわけない。日本はね、標高が低いんです。だからもうどこ行っても水出るんですけどね、ここは違うんです。そしてね、掘ったけど出ない。もう、ダメだって言うたら今度 NG が知ってる？日系の、プ ラムを作る日系の NG 会員は文字にあるんです。
NG カーっていう。そう
、
ね、うん。はいはい。
そこのね、工場長が小林さんっていう方がね、うちに水がいるから、掘ってみてくれって。
うんうん、
で、文字は標高が600メートルあるんです。文字のマシはね、高い。それで、まあ、ここで、足立さんのところでこういうふうにして出なかったかけど、試験的にじゃあ掘ってみましょう言うて、またそのマキナを持って行って掘ったんです。で、結局、出なかった。そしたらね、カペラ6キロ、足立さんはカペラ6キロの人。カペラ6キロに内川さん、よーきな陽気上がったんです。そしたら、うちも一遍掘ってみてくれ言うてね、その人が世話して機械全部持ってって据えて掘ったんだけど、出なかったの水が。そのうちにね、今度三条瀬の亀棒、聞いたことある？亀棒はもうずっと前にもうブラジル来て創業しとる大きな工場です。戦艦機。それで、その井戸が120メートル掘っとるのがね、下に20メートルゴミが溜まって水の出が悪いから、これを掃除してくれ、がいう話が来たの。そしてマキナ持って行ってきれいにお掃除してあげたの。それはできたの。だけど掘っても水は出ないの、文字金庫では。そしてもうその仕事を辞めてね、金棒の住んでからもうその仕事は辞めて、掘っても出ないから。そしてまあ、一番初め NG 会勤めたですよ。
あ、ご主人はじゃあサラリーマンをやったわけだ。
そう、それがね、できんの。もうね、自分で人使って仕事しとったでしょ。時間から時間までね。時間から時間まで勤められんの。でね、その NG 会を辞めて今度は、法和へ入ったの。法和っていう繊維の機械を作る会社。それが日系です。
やっぱり文字とかにな
る。文字です。それでね、そこ行ったらね、ああいう仕事してるから、鋳物の技術は主人にあったんです。
あ、鋳物、
溶接。
溶接ですね、うん。
そしたらね、その溶接の入ったらね、これは何年か働いたら恩給つくでしょ。
うん、
それの時間、日にちが短くて恩給がつくの。体にすごく応えるの。うん。そういうところに入ったらね、今度はね、耳が痛い、どうした、こうした、言って、今、勤めんの。そしてね、勤めんから、じゃあ、体壊したら元も子もないから、じゃあ、言ってやめたの。そしてね、その時に私はもう、58年に来ても、12月にはね、その来た時に足立さんのとこでもう井戸掘りの仕事はできんと言ったらね、あれ大きな太るんですからね、あっちこっちから、スザノの方から文字からお花作りとか野菜作りとかね、がうちに来ていただいてくれんか言うんが来たの。で、主人がどうするか言うからね、私はもう百姓を超えたのにね、子供が出て百姓はしないって、お解散すすってでもいいから、百姓はようさんって言ったの。そしたら主人が、百姓をするんだったら、農地を買わないかって、主人の考えよね。それから、町に住むんだったら、家を買わないかって。ほんで、もう、私がね、お前が田舎に住まんと、それ田舎行ったら子供の教育はどうなるんですかって言ったの、私ね。で、私はもう田舎にはいかん、はっきり言うたもんだから、主人が、そしたら家買わないかって。すぐ家買ったの。もうお金も付き取ったでしょ。帰る料理のお金もくれるし、主人もちゃんとお金持ってたからね、そういう仕事して。足立さんが世話してくれて、文字で、いいかった。
来てすぐに。
12月にも買ったの。だからお正月は、文字の町で自分の家で迎えたの。
今も住んでるんです
か？それがね、それを買って、もう現金で買って、あとはもう生活費だけがいるのよね。 どこまで話したかな。
要するに、
あ、
家を買った。
家を買ったの。そしたらね、私より6ヶ月ぐらい早く岡山県から移民してきた人が、私のすぐ近くに住んでたの。うん、私それも知らなかったの。うん、そしたらそのおばあちゃんがね、うん、私が来たの、まあ、誰かから聞いたんでしょ。うん、西前さんね、サンパウロに、お財布を、カーブルカからもらってきて、もう来てくれてるから、縫うだけ縫って持って行ったら、一枚いくら言うてくれるから、あ、お縫い物しましょう言うて来たの。
うん、
その時私ね、お縫い物はせんことはないけどね、そんなハブリカの、もうきちっとしたのを、私が縫えなかったらいかんから、私は編み物ならできるんだけど、お裁縫は、もう、何にもなかったらするけど、私はまだ編み物したいんです。言うとったのよ。何も考えずにそう言うとったらね。それからしばらくして、西丸さんの文字のね、中央でバザールしてる人方さんが、編み物する人募集しとるよって、ラジオで聞いたって。うちはラジオないから。そしてね、その街も知らんのですよね。で、どこですか言うたら、これも一本道に降りてね、そうだと一本道に降りて、もう賑やかな通りの四つ角のね、右向こう側の隅にバザールがあるって、そこへ行ってごらんよって。で、行ったんですよ。そしたら、そこのおじさんが、編み物ができるんだったら、一枚チョーク作ってください。小学校、7、8歳の、7、8歳の学校の制服で、こっちベーゼ、前脇で、ポケットはいらんですね、ポケットはいらんで、普通の上着をね、作ってくださいって。で、私はもう、ここの編み物は、どんな数にするのか知らんからね、書いて、日本式にして1枚は作ってきた。そしたら奥さん見てね、綺麗にできとるって。だけどね、これは日本では通るけど、ブラジルではね、シャツ、下、冬でも下にシャツ1枚着てその上に着るからね、袖付けが大きいと。だから袖付けをちょっと作ってくれたら、あとはもう、この通り作ってくださいってね、今度は1バース作ってこいって言うの。そんだけの毛糸を奥さんくれるわけだね。で、それを持って帰って、まだは、
え？手で編むの？手で。機械
うん。
ああ、日本からね。
でね、まあ、若いしね、うん、子供が声出しとったらもう、あとはもう一生懸命で編むでしょ。うん、まあ、小さい7月のこのブルザーなんかも、まあ、くっつり合わせないかんけど、編むのは早いんです、マキナだから。で、たったたったと編んでね、一週間目に、その、出来上がったのを持って行ったらね、奥さんが、もうできたんですか、言ってね、あ、これでいい、言ってね、すぐ編み地にくれるの。それがね、私は編み地がどんなんか、毛糸何グラム使ったら何本、いや、そんな、全然ここのお金の価値もわからんとき。それ奥さんがくれるから、もらって。そして、まあ、持って帰るでしょ。そしたら、その時にね、一週間仕事したらね、4コント50くれるの。その時の4コント50はね、55年前の4コント50はね、今言ったインジェかね、ああいう会社で、一人前の男性が一ヶ月働いて給料は4コント50。
ああ、じゃあ
一週間で給料もくれるの。くれるんですよ。私は何にも言わん、わからんから。くれるんですよ。で、
じゃあ編み物で結構請求が。
はい。そしてね、うん、このお金どうする言ったらね、うん、友達が、聞いとったのは、ブラジルのバンコは、うん
銀行はね、
利子つかんのよって、預かってはくれると。利子がつかんって、うん。日本でも郵便局でもつくのにね、
うん、
預かるだけだって。うん、聞いたの。そしたら主人がね、うん、そこは、まあ、間違いはないけど、うん、 利子もつかんとこだったら、うん、土地を買うときのね、うん、日本のね、バンコフトの利子はつかんでも、値上がりしていく、うん。値上がりが少ないけどね。うん、じゃあ、土地を買おう言うて。土地買おう言うても、もう古い人が土地買って騙されてるいう話聞いてるのにね、うん、騙されるよ、ま、文字も読めないし、書けないし、何にもわからんのだから言った。じゃあ、人の手だけ買ってみよう。うん、ちょうどドイツ人のね、その売買する人が来たの。うん、して、人の手だけ買ってみるって、人の手買ったの。うん、その時のロッテは10の50です。大きかったです。
文字のところ
で。文字近くで。
近くでね。
そしたらね、雪にね、うん、知見持ってきた。
騙されなかった。
騙されなかった。うん、じゃあ、この人から買ったら間違いない言ってね、うん、お金が入るの全部その人に、土地買ってもらった。
へ
ぇー。そしてね、うん、生徒が、そしたらね、うん、その私が、マキナも、うん、暑い国でね、バナナの食べる暑い国って編み物屋できるかって言った人がおったの。うん、だから母はね、うん、あんたにしてあげたもんだから、おるとっても困るって、うちには女の子おらんから。うん、もう、でも芸は身を助けるでね、ひょっと役に立てば、立てたらいいから、うん、あ、マキナも布団もみんな持っていけ言うて、うん、全部持ってきたの。うん、そうして、してた編み物ができるようになったでしょ。うん、まあこれが芸を身を助けるっていうことだなと思ってね。主人は会社行って給料もらってくるけど、もう問題ならんのよ。私の編み物が。そしたらね、そのうちにそのお店にね、これだけ編む人は編み物を教えませんか言って、スザノの方から来たんですって。だ聞いてあげますよって私に言うからね。私は編むより日本では教えてたから、教える方が楽なんですよ。うん、そうしたら言って生徒が来るの。
マキナ一個しかなかった。
それがね、な、うん、でかしら、ペロでね。
なんで、独身さん
で。独身の、呼び寄せた人が来てるでしょ、
はいはい。
その人たちがね、編み機を持ってきとるの。みんな、そう、編み機持ってきたり、払ってたんですよね。
うんうんうん、
そしたらね、うん、そのパトロンについて学習しよったらね、うん、やっぱり農機具買わないかんの。
うんうん、
マーチナは、よう使わんし、いや、何にも役に立たん。
うんう
ん、そしたら、そのマーチナをパトロンに買ってもらうの。
あ、
そしたらね、パトロンの娘さんが、習いに来るの。で、そのうちにね、私の編み物の会長さんは山田菊先生だったの。もう亡くなったですけど、お年取ってた。
うん、
その先生が、編み機を売りに、アメリカまで来たの。
あ、日本から。
日本から。それ編み機を売る仕事で来たの。教えに来たんじゃない。
うん、
ね。それで、そのマキナをブラジルにも売り込もうと思って日本渡ってきたの。
うん、
で、アメリカまで来てね、うん、ブラジルは日本に行くより遠いですよって言われたんです。
うん、
そしたらもう、やっぱりお年であったから、もう、西村さんがいとるから、なんとかしないかんけど、もうようブラジル行かんって帰ったんです。
うん、
そしてすぐ私に、最新のマキナを一で送ってきたの。うん、そうしたら、もう文字は読めんでしょ。その郵便局から来とんか、警察から来とんか、印はあるくても何やら私たちわからんの。
うん、
で、すぐ近所に、日系の人がおったから見てもらったら、西間さん、これね、サンパウロの中央郵便局に、日本から荷物が来てますよっていう。
うん、
サンパウロや行ったこともないし、知らんもんね。私はもう、その時生徒がおったんです。だから、主人が聞いて、その中央郵便局に行って、何の荷物が、お父さん何を持ってきたんかと思っとったら、何、マキナ持ってきた。
ああ、じゃあ新しいかもしれない。
最新の一台。
うんうん、
そしてね、私、ああ、これはまあ、会長さんが送ってくれとるから、マキナ台を送らないかと思って。
うん、
で、まず、令状を出したの。令状を出すときに、そのいくら あの、聞いて出したらね、そしたら、西村さん、あれはね、あなたに、どういう手はずであなたの手に入るか、あの、私が実験してみたって。そしたら、贈与であったら、責任がかからなかったの。
なるほど。
そして、私の手に入ったわけ。
うん、
で、そして、また、手紙出したの、うん。こういう経路で、こういう行き先で、無事に、私の手元に来て、来ました、言うて、お礼の。
あ、じゃあ、販売もやったわけだ。
販売もしたの。
そして、売ったんですか？
それは一台だけ。
うん、
そこがその後です、うん。その後ね、水筒が増える子供も妊娠したの、うん。そしたらもうその買った家が狭くなってね、
うん、
水筒が来るでしょ、うん。子供が増えるでしょ、うん。そしたらもっと大きい家に変わる言うて、
うん、
街で家探したの。
うん、
そして見つけたの。うん、で、その時にフィエルド・ソニオ先生が来てね、
うん、
西村さん、この、ここの家も街の中ですからね、これを教会に譲ってくれんか言うの。
その
私が買おうと思って、ね、そしたら、私たちはまたなんとかなるから、
うん、
教会がそれ、その前に一つ部屋を借りて、
うん、
ま、あの、布教してたんですけどね、
うん、
一つ教会持ちたいから、これ、ここであったらいいから譲ってくれんか言うから、まあ、神さんのことだからね、
うん、
そうしてください言って、私たちはまた探します言って、
うん、
今度また見つけたの、
うん。
そしたら、あの、日本人の土地売買する人の世話でしたのが騙されたの。それでお金取られたの。あの時の200コント取られたの。
大金、
ね、大金だった。
うん、
それで、もう上は売って、で、出ない感じでしょ、期日が。
うん、
そしたらさ、パパにどうしよう言ったら、そしたら上に土地を買うとるからね、そこへ家建てようよって。で、その家建てるの、外人がとってもいい人で親切で教えてくれてね。
うん、
そんでも、もう主人はもう、そんなあっちが痛い、こっちが痛いってやめとるからね。
うん、
で、建築手伝って家建てる言って。
うん、
そして、その外人が丁寧に教えてくれてね。
うん、
そして家一つ建てたの。
うん、
建てたらね、うん、家には入れるけど、外回りできてないの。でももう期日が来とるの、家出ないかん。
うん、
それだから、塗ってないけど、まあ、そこへ引っ越ししたの、
うん。
そしたら今度は私の父がね、
うん、
私の村から、うん、私たちをよく知っとる人が、うん、移民で行くから、
うん、
あの、マキダを三代、頼むからね、いつ着くから、そこへ迎えに行って受け取ってくれって。で、お礼はちゃんとしとるから、マキダだけ受け取ったらいいって言ってきた。だけど、主人はまあ、主人の気持ちとして、税金はかからんと思っとるけどね、新品ばっかりだから。だから、用意はしていった。ところがね、もう貧乏な人でね、明日食べるお米がない、米の入れ物を見ながら生活したんだ、いう、娘さんがそんな言うた。そしてね、マキが言ったらもう、まあ、普通、私たちだったら捨てるような、もう陰たような机の足にね、マキナを、まあ、立派な紐でないよ、なんかもう。巻
きなさない、系統は、
系統、最新、最新。それをね、三台、机の足にくくって、
持ってきてくれた。
で、主人は、お礼銭ともらったらいいって、父から言われとったけど、税金もかからず、無事に手に入るんだからって、用意していたお金はその人にお礼としてあげて、持って帰ったの、
うん。
そしたらね、文字で、もうすぐ売れたの。もう新しい機械で、私も使ってないもんね。その新しく出たから。だから、それを使ったんだけどね。の、使わなかった。使う前にもう売れてしまった。もうね、田植さん、野村さん、もう一人の人の名前を忘れたけど、もう大物ばっかりよね。娘に、その牧野を、取ってくれてね。それから今度は、エルジンがね、
エルジン
いうね、 文字に、モーベスの会社があるの。大きな会社。不動産じゃなくて、モーベスに言ったら、家具の大きな会社があったんです。それがね、まあ、日本の兄貴に目をつけてね、世界中の兄貴を、まあ、どれか取り寄せようと思ったんでしょ。で、最後に残ったのが、ドイツとアメリカと日本なの。
西丸さんは今の年も編み物やってあれしてるけれども、ご主人様はじゃあ仕事はあれやったりこれやったりそれやったりしながら、
はい、
何を最
後、最後は建築したんです。
でその家を建てたことをきっかけに建築にずっとなって、
もう土地ことでしょ、土地があるでしょ、うん、だからもうどんどん家建てて40軒建てました。
わすごい。でそれを売ったわけ、
売ったわけ。それがね、インフレが高い時でね、買った人は今に喜んで話しますけど、うちではそんな儲けてはない。儲けてはないけど、みんな喜んで、戦後、戦前の人が家持ってたのに、戦後の人がどんどん自分の家持ったんです。ね。そして、L 人が聞きに来たんですよ。うち見に来たんですよ。うん。で、ボート映画できんよ、うん。で、新しい機械にも、全部こっち来るのは英語なんです。操作がね。だけど、私見て、まあ、しおるうちに、ちゃんと全部ボタンから全部が動きかけてね。で、教える人があったら、取り寄せるって。で、マキナはやっぱり日本が一番いいって、ドイツも良かったって言うたね。だけども、日本が一番いいって。で、教える人はおらんって。
なるほど。教える方でやる。
教える方にも。まあ、エル人が取り寄せてね、そのマキナを扱いだけでも教えな、マキナ売れんでしょ、うんうん。あの時はどんどんマキナを売ったんです。
じゃあ何人ぐらいの生徒に教えて何人ぐらい？
私はもうな、全部では何人か覚えてね、途中から付けかけたけど、何百人です。
ああ、そんなの。はい。毛糸の編み物の先生で。
そう。で、私は、売るのも日本では売ってないの。うん、ただ、割り出しして、編み方をする SK 眉、その方の専門であったの。ところが自分で編まないかん、教えないかんで、忙しかったんです。で、子供を二人増えたんです。
ああ、じゃあ全部で5人。
5人。
おー。
それでね、L 人がね、1週間、大きなホテルを借りてくれてね、毎日そこから通って、L 人の本社で教えたんです。
L 人はどこにあった
の？ L 人はサンパウロのね、あれはもう忘れてね、サンターナ行く方なの、遠いんです。そしたら乗り換えていくんです。そこへ行って、本社行って、大きなホテルで一週間したら帰ってきて、また一週間行って、もう L 人はもうすごい対応してくれたの。
へ
ぇ。ホテルでね。
じゃあそういう風にして、まあ、ずっとブラジルでは編み物で
見
られて、
お
子様たちは結局、上の娘さん二人と男の子と、こっち生まれは
男と女。
男と女。
だから結局、男の子は二人、女の子は三人、はい。みんな大学出ました。おかげで全部。
うん、
男の子は全部たち二人しかない。エンジニアリア。それもね、私が日本でおるときは日本の六大学から、国立、私立ね、私立の大学なんかはほら、上の学校は兄が、研究して、兄が日本で東京の大学出ておるからね、大学はよくわかったんです。で、ここに来てからは、ここのシステムがわからんの、だしね、そして、子供が学校行く、学校行くようになったら、私、進学もようわからんのになぁと思ったら、男の子二人はエンジニアリアになります。うん。で、戦争になった時には、日本がイカとエンジニアリアは最後まで残したでしょ。今から考えたら、よう、兄もエンジニアリアで、日本が大事にしてくれて、長生き91まで行きました。
お兄さん。
兄は。で、 男の子二人も戦争が始まっても取られんなと思ってね、やっぱり戦争がちゃんと守ってくれたこと、私もその感じがずーっとあります。
女の子は何になったの？
女の子はね、一番上はね、国立大学のマテマチカとフィジカの先生、数学と物理科学
の先生、
はい、
一番上の人が10歳で来た子が、
うん、そう、
はいはい、
その子は私立の文字のそれが薄っていく言った時にね、私怖かったの、私はよういかんのにね、あんなのもう賑やかな難しいところいかんでもね、文字に大学があるから、
うん、文字に
行って、うん、文字に大学行くなら文字に行ってって、サンパロは行ったらいかんよって、
なるほど、
行かさなかった、うん、でやっぱりできたんでしょうね、ルンルン行って大学院までしてね、次大学出るから次々勉強したから、今度はサルバドル行ったんです。マリードがあっちの人だったから、うん、そして国立大学だから、長女の子供二人、男の子ですけど、国立大学出てます。
長女は学校の先生、
先生。
二番目は
もう主婦です。
うん、
この子は亡くなったんです。心臓でね、ポコーっと。
何歳ぐらいで？
58歳の時。
あ、
うん、それで下二人は大学出て、あ、やっぱり男の子は
エンジニア
ロでいい、それがね、ブラジルが不景気になってね、会社をクビにしたんですよ。エンブラエル、飛行機会社を勤めとったね。そしたらもう、たくさん切ったんです、給料の多いの。
はい、
そして、私の長男もそこにおったの。
二人ともおったの
。そして、兄の方は切られなかったんだけどね、弟の方はもう自分から辞めてね、兄と自分のと、それから娘婿の三つの、そのエンジニアリアの何かがあったら、お店が開けられるの。何事務所にかな、製図するね。で、そこを開けてね、勤めなかったの、下の子は。
いつから？最近の話だ
よ
ね。
もう、三条でに引っ越してきた時だから、1900年ぐらいの時ですよ。1990年の時や。それで、
じゃあもう25年ぐらい。
なります。そして、その時に、エンブラエル、どこの会社もですけど、首切りがあったんです。そしてね、弟の方はもうそれで自分で開けてしたんで、しよったんですけどね、エンブラエルが、会社から、上役の人が一遍来たんです。そして、こんな優秀な人をみんな首切ってね、日本に呼ぼう言ってね、帰ってから、日本の、飛行機会社、川崎。
上役って日本人だったの？
ね、日本の川崎の上の方の
人
が来たんです。エンブレール見に来たんですよ。
なるほど。
うん。で、要望言うことになってね。
今日本。
いやいや、行くのは行きました。兄は行かなかった。兄はね、子供がちょうどね、男の子3人おるんです。みんなエンジニアが出とんです。その子がまだ勉強中であったからね、自分が行って教育ができなかったらいかんから、今はいかん。いつか行くかもしらんけど、兄はとうとう行かなかった。で、弟は、じゃあ、若いんだからね、私に相談があったんです。で、ママイはそんなこと聞かれても、ブラジルのことわからん言ったら、ママイ、コージは若いからね、このとこ行って勉強してきた方がいいって、自分で開けとくよりね。で、行ったんです。そしたら、一番年が若かった。
何歳で行ったの？
30来てなかった。
あ、
うん、出なかった。そして行ってね、そして1年みんな働いたの。みんな帰ったの。そしてね、工事も帰る言うたの。そしたら一番若くて給料が一番低かったの。そしたら川崎がね、もっとおった ところがね、この子英語を勉強しとったの、うん。そしたらね、アメリカから注文が来るでしょ、日本の川崎にね。そしたらね、全部英語で来るんです。うん、それを全部回答して、返事書いたりなんかするのをね、東大、早稲田、慶応、日大、この六大学の会員、卒業生がいっぱい働いてるのに、どの英語も通じんのだって。アメリカに出す英語が。そしたら工事の、あんな東大出たような人でも、工事、うちの子供のね、目を通さなんかったら出せんのだって。そして会社が、西丸くん、もっと来てくれって
言う。
何年おったかね、だいぶおったんですよ。そしてね、あの子が行ってから、私、主人が亡くなったんです。
何歳で死んだんですか
?63。それでね、子供も行ったでしょ。工事が日本に。だから、私一人になったらね、みんな文字で、ね、看護婦やなんかで、みんな仕事に行ってお金儲けてきとるのにね、私も主人がおるとき行きたい言うたらね、お前なんか使われたことないのに日本に行って、よう辛抱するかって、やらせてくれなかった。
じゃあご主人様は何で死んだんですか、癌かなんか。
それがね、脳溢血です。
突然。
だから朝起きてね、こんなしたんです。この足倒れたんです。うん、ほんともすんとんが。それから、長男の嫁に電話したら、ママ、置いとったらいかん。すぐ病院連れて、私も行くから、ここの病院連れてきなさい、言うて。そうして病院に連れて行ったんです。もう自動車もね、朝早かったからね、コンテナももう何もない、シャーッと走って。で、お医者さんも3人、入り口に迎えに出てくれて、抱えてもすぐ、連れて行ったんです。ね。そしてね、後で聞いたんです。それから4時間して死んだ。で、その、見てくれたお医者さんが、文字の人の、文字、お母さんの文字に住んどって、その人は薄の医大で取るお医者さんだってね。親が病院持ってないから、うすぺの先生が、うちの病院に来てくれ言うて、呼んだ人。斉藤さんよ。ヒカルド斉藤さん。そのお母さんが、安物来に来たったの。ほいで、その時に、その息子さんの、三人息子がおって、みんなうすぺでと。一番上はお医者さん。二番目は演じれ。三番目は法律でさ。で、まあ、優秀ない人ばっかしよね、子供さんが。自分の息子さんが、そこの病院に、まあ、オペラドールで入っとる。
手術
ね。で、その人が、私が、産業時に、子供がもう、工事がもう、一番下の子が大学出て、産業時で仕事しかけたら、ママより産業時でこう言うて、産業時で引っ越ししたの。引っ越した。2年引っ越した。その時に、そのお医者さんの病院に、健康保険に入ったの。身体検査して入ったってお医者さんだったの。そして、その時には、初め独身だったのが、ドイツ人の看護さんと結婚したんです。その時には、お父さんは横向いて握手したって。ね、でももう孫ができてからはもう進んで三女で行くようになったって。で三女で行ったら、お嫁さんはドイツ人。ドイツ人がね、上手に言うんですって。この子の足はおばあちゃんの足ともうそっくりだとかね。それから、この次の三女でにこういうゲストがあるから、迎えに行くから言うても次の、
そういうふうな人に、まあ、見とってもらった。
今、
死んで、うん、61歳で何年ぐらい日本行ったんですか、としこさんは。
私は、2年しか行けない。
出稼ぎしたの。
出稼ぎしたの。 家庭看護しかない。
ああ、そっか。一番下の娘さんは何した、あの、仕事何したんですか？
今一番下の娘、
ここで生まれた子は、
あの、自分でお店をやってたんだけど、それはもうやめて、勤めてる。
じゃあ結局日本に行ったのは、その、浩二さんが数年間行っただけ。
いや、その下の子も行ったんです。
そうなん
行ったんです。あの、家族でね。うん。
今はみんなブラジルに。
はい、もうみんな。
で、じゃあ、敏子さんは日本に初めて帰ったの、ブラジル、58年に来てから、
うん、
最初に帰ったのはその浩
二さん。15年してから。
じゃあその、
ずっと前に。
前に帰ってるんですね、一回。
の、一回じゃない、3遍ぐらい、瀬戸の大橋ができた時にね、赤川県からと岡山県からと下宿団で行った。あ、一緒に行きました。その後でね、もう行って、二遍行ってます。
あ、じゃあもう、編み物したお金とか土地を買ったお金があったから、もう自由に行くことは
できた。行くのは何でもなかったです。
で、日本も家政婦で仕事して、確かどうでした、それは。
それでね、日本で2年間みっちり働いて感じたのはね、ブラジルの国広いでしょ。このブラジルの広さだけの、あの、考えを持ってると思った、ブラジル人は。日本は狭いとこにいっぱいあるでしょ。もう国の広さだけしか考えてない。それはもうつくづく思った。ラブラジルはありがたいと思ったよ。今の大統領がおかしなことして、全部お金ね、使ったりなんかして、夫婦言ってるけども、先のある国ですよ、ブラジルは。
それは何年頃に行ったんですか
1992年に行ったかな。2年しかおれんで帰ってきた。うん。それから、あと2回行ったです。遊びに行ったんです。
あの、お母様とかお父様の親目には会えたんですか？
それはね、初め3遍ぐらいは会っています、言って。
生きてた。お母さんもお父さんも。
はい。
うんうん、
その後、父が死んだ。
うん、
それから、母が来てくれました、1回。
ブラジルに。
83歳の時にね。
わ
あ、
すごいですね。
私がブラジルに来とんだから、お父さんも亡くなったし、お母さん一遍私のとこに来てちょうだい言うたら、そんな遠いとこ行ったら死んでしまう。いかん言うて来たからね。うん、ああ、これでよかったんだ。お母さんが来て、もしもなんか病気した時、ブラジルのきつい薬をポンとして死にで見たらどうすると思ってね。そしたら、よういかん言うてきたから、ああ、これでよかったんだと思ったら、それから、まなくね、あんたがいとるから一遍行ってみようと思って、手紙が来たの。そしたら日本の兄さんもお父さんも会わせた。私も会わせた。いやーと思って。そして、県人会の人とって主人が聞いたら、いつやらの船で、の飛行機で、農業実習生がブラジル行くから、それと一緒にお母さん行ったらもう間違いがないよ、言うと、県人会の訳しとる人が教えてくれて、それでそれを日本に出したら、ちょうど農業実習生が11人来ました。それについてた。それで連れてってくれたの。で、その時県庁行って、まあ足なせないかんのだってね。で、足なしたらね、その、先生が言うことにね、どうだ、ブラジルへ行こうと思うおばあちゃんは、ちゃんと文字も書けるだろう言うて、言うたってお母さん話してましたよ。
何時間ぐらいいたんですか、お母さん。
それが、たったの、8日。
なんすよ、
それがね、118のね、小さい植木鉢に、お花を、いや枝をね、あれ何人だった？出てこ、
箱庭じゃな
くて。箱庭みたいなに松とか梅とか花とかいろいろ植えとるでしょ。何百年もの松とか。
あ、植木。
あれは、盆栽。盆栽を111鉢ね、毎朝水かけないかんのだって。朝の仕事だって。それが心配。で、お母さんのすることはもういっぱいあるから、もうあんたがもう、元気でこうやってやっとるの見たら、もういつまでおっても同じだから帰るんですね。ほいでね、 誰が連れて行く言うて、私たちの兄弟が相談したら、ちょうど弟の子供が高校生で、あの、夏休みだった。それがついてきた。そして学校が始まるしね、なんでもいつまでおっても同じだからもう帰るで。そしたらね、その後で手紙くれたのに、兄がくれたのにね、お母さんは喘息があったの。それでね、時期が来たら出るの。そしたら、あの、弟の嫁がね、お母ちゃんそろそろあの、お医者さん行かないかんね、言うたら、ってやり出すんだって。そしてね、それはもう毎年時期に出るんだって。だから、まあ、薬はよく持ってきたですよ。喘息から、歩いたら、春、ロンパスとか、風邪ひきとか、お腹の薬とか、いっぱい小さいトランクでいっぱい持ってきた。春のは何枚か貼ったけど、あと全部置いて帰った。薬はね。で、それまでに帰ってからね、喘息が出るんだって。治ったんですって。
すごいね。
それでね、私の、年子の話、姉さんの話をもう一日に千日はなかったっ。ところがね、あの、姉さんのとこ行って帰ってから、いっぺんも姉さんの根の字も言わんと。もう安心したんだろうって。
何歳でお母さん来たの？
お母さん91でした。
じゃあ、よかったですね。じゃあ、としこさんは今80、今度
な
7
歳。
今度また4月に日本行くんですよね。
うん、
何度目の日本ですか？
もう何遍なるかね、4回。先に5回行っとるから、うん、それから5回行って、後で2回。もう7回行っとる。8回目。8
回目。
ペルーのね、100年祭、ペルーが100年、移民して100年してからね、体操会に、警視区団で案内が来たの。その時も、団体だから連れてってもらって。
なるほど。
うん。
じゃあ楽しみです、ね。
だからこの霧はもう最後と思います。もうこの、ゆきの私、子供が反対したら私はいかんと思ったのね。で、長男に聞いたらね、どういう時かどういうかな、言ったらいかん言ったら私はもう、もう来ないで行ったからと思ってたら、うん、ママい団体だから行っておいた。そう言うた。じゃあ今度は、弟のね、コージに、もう聞いてみないかんと思って。で、コージに聞いたら、それも同じこと。ああ、じゃあママいや、喜んで行ってくるね、言うて、まあ、もうずっと手続きしてるんですけどね。
気をつけて。もう今一人でお住まいなんですか？
いえ、これでね、5年前、東北大震災の前にね、うんうん、私家の掃除してたの。
うん、
で、冷蔵庫があって、ここにこういう塔があってね、
うん、
サラの方行く廊下があるんですけど、そこのところの上を掃除しろってね、はしごが滑って落ちたの。
うん、
そうしたらもうちょっと動こうと思うが動けないの。電気が来たようにビーッとしてね、でもじーっとしとったら、まあ、子供が来てくれたから、それからまあ、救急車呼んで、お医者さんに連れてくれた。ここも骨が折れてないの。ただね、肋骨、こっちの肋骨が下から2番目と3、4、5。2と4、5の肋骨にひびがいてる。これはほっといたらいいと。自然に治るからって。そして、でも10ヶ月かかった。自分が対処するとき、感じよった。それが、あら、いつの間にか一つも感じようになったと思ったのが10ヶ月。で、治った。
じゃあ今、ご長男さんと一緒ですか？
いえ。そしてその時に長男のうちで世話になった。で、長男が、もうママ一人では住んだらいかんって。だから家を売ってうちに来い言ったからね。また嫁がよう見てくれるんですよ。だから、ああ、もう、家売ってこっちに来てしまおうと思って帰ったの。それがね、帰ったらもううちが一番いいの。行きたくないの。
うん、
嫁は2世でしょ、
うん。
私の考えとは違うけどね。だから、まあ毎日よって、もう家売ったら 衣服がなくなったらどうするかと思ってね、もう家売る言って2、3、ほら、これ取るに頼んだから、何人か見に来て家見せましたよ。で、いや、これもう男がなしになったらいかんから、もう早う死んだらいいけど、死ななんだら、大変だと思ってね。で、もう犬もやめて。ほんで、じっと取ったら落ちて。ほんで、これは寝なんだってね。ママ一人じゃいかんって。もう、ああいう目におったらね、ほっとけんって。一番いいのは、ママが、この家を売って、兄貴のとこ行くのが一番いいって。だけど、ママが、ここがいいんだったらね、ここに住んで、三女が、ここで生まれた女の子が、文字に住んどったからね、あの家族を呼ぶか、ママがそこ行くか言って、ママは動きたくないと、ほんなら呼びなさい言って。
あ、
三女の家族。五人と一緒に住んでます。
ああ、それは何よりですね。
でももう大きいんですよ。
うん、
もう大学生だったからね。一人はもう高校出ましたからね。だからね、小さい時から一緒におっこでないとダメ。自分の子でも。一緒にずっとおってね、子供も大きなってからポンと来たってね。やっぱり、懐かない。懐かないけどね、いいのはいいんだけど、一人おるよりね、この間手を打ったでしょ。あんなことでいいんだけど、こうやってまあ出てきても安心して、まあ食事の世話はもう呼ぶだけだけど、あの子は全部してくれるしね。だからもう、ずっと楽にはなりました。
なるほど。まあブラジル来てよかったですか？
やっぱり住むのはブラジルですね。一人友達がね、これはね、新潟の新潟大学でしょうね。エンジニア出てね、サントスの、太陽漁業の、機械の調節を専門に日本から見に来た人がおる。その人はね、太陽漁業が、零下50度いうところに、クジラや、お魚入れるんですよね。日本に送るんですよね。その機械の調節するとこへ、もうそら、ちゃんと着ては入るよ、零下50度のところ。そういう仕事をずーっとしとって、そしてもう、ここで仕事が済んで、一遍日本帰ったんです。そしたらね、日本で住めんって。物が高くて肉が食べられんって。生活がもうブラジルはやりやすいって。第一、気候がいいって、自分には。そしてもう、奥さんと一緒に帰ってきて、その人は、旦那さんはやっぱり、そういう風で心臓痛めてたからね、亡くなりましたけどね、ブラジルはいいよって帰ってきたんですよ。
一回
帰ったの。戻ってきた。まあ、娘さん二人がここで、いたから、それにね、物価が日本と違って、生活がしやすいって。東京の生活なんかできるもんじゃない。
出稼ぎはどちらでやったの？
私？私はね、東京都目黒区。
ああ、で、家政婦さん。
家政婦。
病院の住み込みじゃなくて。
病院には寮があるんです。
病院のやっぱり住み込みさんやってる。
そうそう、寮で泊まってね。そしてお仕事があるときはそこ行って、そっちで泊まってね。で、帰ってきて。
どうでした？
それでね、私一回、こんなことしたことないんだけどね、何かしら運が良くてね、もう名前が出んけどね、東北大学出た人がね、なんていうの、一つの機械を作ったらもう誰もそれ作ったらいかん。
特許
を出す会社を持っとったの。でね、その私が見てあげた、おじいちゃんは、東北大学ね、帝大、東京、東北大学、北大、京都、大阪、九大。この六大学出た時には、六大学出た時点で特許の免除はくれよったんだって。今はね、試験受けてね、なんか、虎なんだら、くれないんですって。それは難しいなって。そういうね、学識のある人を持ったの。 まあやっぱり勉強してる人は違うよね、年取ってもね。その人の同級生が東大出て、その人は東北大学で取った。東大出て、大臣になっとる、なったことがある。まあ、それで、その人が、その人がもう、私がいた時、どうして、おばちゃんいんのね。おばちゃんどうして来たんだって言うからね。私はもう、主人も亡くなったし、子供ももうみんな、勉強が終わって、それぞれに働いて、みんなブラジルでは、日本にお仕事に来るんでね、私は日本生まれだから、日本に行きたいと思ってて、主人がおるときは、来させてくれなかったって。もう主人を送ってからね、子供が一番下の子とおったのが、日本に来とるから、川崎にね、来とるから、私も一緒にこっち、行ったらいいと思って来たんですって。早いなぁ、もう見送ってきたのか、言うて。で、用してくれました、家族の人もみんなね。そこでもう亡くなったからね。帰ったんですよ、寄宿舎へ。寄宿舎へね。そしたら、会長さんからすぐ電話かかってきて。西村さん、お元気ですか？か、はい。で、疲れが出ませんか？言うから、いえ、なんでもないです。じゃあ、お仕事続けられますか？言うから、え、続けられます。で、どうもなかったからね。
10年間頑張って。
そうしてね、言うから、西村さん、今度行くとこはちょっと高等諮問があるんですけど、いや、もう私、もう受験受けねえのに高等諮問や言うがあって、もうすかんのに、もうこの年になって、日本まで来て高等諮問や、せな、働けんとこはいかん言うたら。そしたら、会長さんが、いや、お話ししてみてね、あなたが、これは難しいと思ったら、そこで断ったらいいんだから、会うだけ会ってくださいから、軽い気持ちで、会うたんですよ。話し終わったら、明日から来てくれ。仕方ないもんね。行ったところがね、今の皇后陛下、美智子さんの、妹が嫁いだ先、昭和電工の社長さん。そんな、そこの昭和電工の社長さんはもう死んだ。その奥さんを見てくれ。
病院じゃなくて、それ
は。いい家庭。
家庭にも行った
んだ。まあ、そこはもう、みんなもう上の学校行って、もう家庭が違うの。もう、華麗なる一族で一回何かの本に出たですよ。
なるほど。場所はどこだったんですか？
場所はね、目黒区。そしてね、そこで、おとなしい桃の岩おばあちゃんでね、やっぱり脳梗塞やってるから、片一本の手がちょっと動きにくいの。そして私が、いつもご飯は食べさせてあげたの。そしたらもうこうやって口開けて、みんな私が持って行ったの、きれいに食べてくれたの。だから元気だったの。そしたらね、ある日、奥さんっていうのが、精神女子大の英文科の先生でね、私がするとこ見よってね、西村さん、自分の手で食べさすようにしてくれって。食べさせたらいかんよって。そして、はい、言うて、おっさんがおるときは、自分の手で、動かそうとせんの。私がこう、手を持って握って、口持っていってあげたのしか食べんの。そして、奥さんがおらんようになったら、もう一つも食べんの。これではね、体もたんと思いよったの。で、奥さんがおらなんだら、すぐ食べさせよったの。そしたら、えんこさん、皇后さんの妹さんが来て、西丸さんね、口から食べなかったら、健康にないからね。おばあちゃんが食べる間は、食べさせてあげてちょうだい。言うことが違うの、奥さんと、恵美子さんとね。で、私の主人って、ショールズ・ラブローさんね。あの人にも、一人、家で、 私みたいに稼ぎをつけとんだって。そんでが、まあ、落ちてね、もうみんなの気に入らんのだけどね、あの人がおるためにお父さんが元気なんだから、みんなでそんなこと言うたらいかん言うて言うんだって。西丸さんの十分の一もしてくれんよって。私はもうできるだけしてあげたよね。あの、私ができることは。だからもう、大きなお屋敷で、700坪もあるお屋敷ですよ。そこにね、もう一年中、花が咲いてます。あ、もう桜から梅から桃からね、藤からあやめ類から、何の花がでもあるの。そしてね、行けるとこが、4つぐらいあるんです。玄関へだって広いからね、突き当ては、あの、対策受けるの。で、ゲットバッグの上には調整したのを置くけどね。そんなお花、ここにあるお花、何切ってもいいから行けてちょうだいって。台所にあるし、あの、ピアノの先生言うんが、あそこのお嬢さんが、音楽大学の先生しとんですよ。先生の、あれ何、音楽大学だった、東音楽大学か忘れて、その奥さんになった。その人が、あの、坊ちゃんに、ピアノを教えに来るの。そういう人がこう、寄るところが大きな部屋があるの。そこにも、いつもお花いけるの。でもう、切り損ねても、ポッと切ってきたら、いけられたからね。いやー、なほでね、私は、もう、時期の花、もうお花なんて、遠く離れとるから、うちでは自分で行けるけどね、そんなに、もう時期時期の花、まあ、よう行けるかしらと思って、ハサミも持っていてないもんね、お花へ行けると思う。そしたら、前に来た時にね、あの、大覚寺が、あの、家元ですからね。そこの先生がブラジルに来たの。一遍来ていろいろして、高専をして帰ったの。そのつてで、私知っとったからね。手紙を出したんです。こういうふうで、こういうところに来るんだけどね。もう、お花の立てりがね、もう、うちであったらなんでもなくポンポン行けるけど、こういうところは、出入りがもう、
でも上手に来て頑張った。
頑張ったの。そしたらね、そこのお嬢さんが、やっぱり精神女子大出とんですよ。そして日本航空に働いてるのね。勤めてるの。その人がお花習うのね。あのもう精神女子大行ける時からもうお花の免許は持っとんだけどね。出てからも習ってね。で、お花習って帰るの。で、切って帰るの。で、自分でちゃんと行けたらいいのにね。いけんの。西丸さんお願いね、言って、置いてくる。
まあ、頑張っていろいろやってということで、本当にお話たくさん聞いちゃいましたが、どうもありがとうございました。
長くお話ししたね。ありがとうございました。